ココアズチョイス。
はい。2018年の5月から2週目は中野徳夫さん、ミュージシャンのね、センチメンタルシティロマンスというバンドのリーダーでもあります。中野徳夫さんに音楽を思いっきり語ってもらうコーナーを始めたんですが、その徳夫さんが6月の末、ちょっと病気で倒れちゃってですね、しばらくはお仕事できない期間、徳夫さんが好きだろうなという音楽をかけて応援したいと思います。ということで、先月、徳夫さんがギルバート・オサリバン、私に紹介してくれたんですよね。なので、調べてみました。はい。ギルバート・オサリバン。1946年12月1日生まれで、アイルランド出身の歌手でシンガーソングライターです。まあ、本名はレーモンド・エドワード・オサリバン。それがギルバート・オサリバンという芸名に自分でしたのかな？なんでだ？芸名は劇作家のウィリアム・エス・ギルバードと作曲家アーサー・サリバンをもじったものなんですって。ああ、多分、オサリバンが、ね、レーモンド・エドワード・オサリバンが大好きな作家なんでしょうね。うん。で、ギルバート・オサリバンは代表作にアロン・アゲインやクレアなどがあると。出身はアイルランドですけれども、育ったのはイギリスなんですって。アイルランドからね、いろんな人が、イギリス本土に渡って、活躍したりしていますもんね。アイルランドに残ったままで活動を続ける人ももちろんいるみたいですけれども。そして、ギルバート・オサリバンといえば、プロデューサーのゴードン・ミルズと家族ぐるみの親交があったと言われてます。で、先月、徳夫さんがこの曲がいいんだよって言ってかけた代表作の一つ、クレアではね、歌われて、クレアで歌われているのは、このプロデューサーであったゴードン・ミルズの末娘の、名前だっていうことです。その、お友達のね、末娘の歌を作ったんですね、ギルバート・オサリバンは。ところが、ギルバート・オサリバンとこのゴードン・ミルズは、売れ始めるとね、こういうことが起こってくるんだろうと思うんですけれども、音楽的な方向性とか、それからロイヤリティの分配などをめぐって関係が悪化していっちゃったんですって。それでミルズとの間に決定的な亀裂が生じてしまって、最終的には訴訟を起こす事態にまで発展してしまったというふうに言われてます。あ、そんなことがあったんだ。裁判自体は1984年にオサリバンの勝訴という結果になったんですけれども、その後、もう2年後には、そのプロデューサーのであり、最初にね、だから立ち上げの時に一緒に、こうやってきた戦友みたいなもんですよね、ミルズ。その、ゴードン・ミルズは51歳で、裁判の2年後に亡くなってしまっているという。そういう、こういろいろな、こう、人生の転機というか、そういうことを経て、オサリバンは、なんかちょっと音楽活動が停滞気味になっちゃったみたいです。それから人気にもね、陰りが見え始め、それでオサリバン自体もなんだか引きこもり状態になってしまったというふうに書いてあります。それで1985年あたりからは、チャンネル諸島のジャージー島という人里離れた島で静かに暮らしながらマイペースに音楽作りをしていたんですって。で、1990年代からまた音楽シーンに復帰を果たし、自らの半生をモチーフとしたミュージカル、ミュージカルのスコアを書いたり、それから、日本で言うと、サポロビルの CM のために、Taking a Chance on Love を書き下ろしたりと、マイペースに、オサリバンらしい創作活動を続けているというふうになっています。ああ、そういう、シンガーソングライターだったんですね。まだご存命で、多分、オサリバンらしい創作活動を続けていると思います。ということで、今日の2曲目は、このギルバート・オサリバンの一番、これはね、私でも知ってたんですよ。なんでかっていうと、その1970年代、80年代みたいな、こう、名曲集みたいな LP レコードが、実家に私、水天宮の実家にあったんですけれども、その中に、この曲は、入れられてたんです。入ってたんです。それなので、それを聞いてみたいと思います。ギルバート・オサリバンで、Alone Again。 ね、誰もが知ってる曲でしたよね。多分ギルバート・サリバンのアロン・アゲン、なんか懐かしい感じがする曲だね。さて、8月末に南青山マンダラで恒例の岸田國男を読むという朗読会が開かれます。はい、今年は5チームぐらいエントリーしてたかな。南青山マンダラというのは、音楽ライブハウスなんですけれども、朗読の人たちの、発表場所としても結構人気が最近上がってきている場所で、で、あの南青山マンダラのブッキングマネージャーというね、お仕事があるんですね。あの、いろいろな人をこの日にブッキングしようという、そういうお仕事をしている人なんですけど、そのブッキングマネージャーが、何か朗読の会をやりたいんだって、7年前に南谷に相談を持ちかけてくれましてですね。その時、私のチーム、私もチームを組んで朗読会に、まあ、一人で朗読してもね、なんかちょっと、つまらないので、やっぱ朗読を、ある作品を朗読するという時には、何人かでチームを組むんですけど、そのチーム、私たちのチーム、1チームしか最初の7年前のね、最初の一歩の時は、参加、チームはなかったんですが、今や、10チームぐらい参加する会もあったり、今年はまあ5、6チームみたいなんですけど、今年の夏はね。そうやって、岸田國男、これは、文学座の、創設者でもありますけれども、作家です。昭和の作家です。その岸田國男の、作品をこう紹介しようという、そういうシリーズをブッキングマネージャーが立ち上げたんですね。南青山マンダラの、はい、津山さん、聞いてますか南青山マンダラ主催、岸田國男を読む2018年夏が8月30日木曜日に、南谷たちのチームは、行うという、開催するというわけなんですけれども、その、今回、8人出演者がいるんですけれども、その出演者の一人、シンディさん、シンディ・オンダさん、という方は絵を描くイラストレーターでもあります。まあ、本業がイラストレーターで、時々変身して役者さんになったり、歌を歌ったりする人と言ったらいいんでしょうか。そのシンディさんが、個展を開いておりまして、7月に恵比寿のギャラリーマルというところに、個展を見に私行ってきたんですね。このね、恵比寿のギャラリーマルというところが、あ、ここ、そうか、恵比寿からちょっとこう歩いていくとこんなに素敵な自然、まあ、これは、エントランスをちゃんと、ギャラリーの人が心地いい木陰になるように庭として作り上げてるんですけれども、その恵比寿のギャラリーマルはすごい素敵な空間でした。四角い箱、と言っていいのかな、四角い箱が、会場なんですけれども、その中とそれからエントランスの、ウッドデッキみたいなところと、それからそこに、木がいろいろ木陰にね、暑いね、もう今年さ梅雨明け早かったでしょ。でそのまだ梅雨かなと思ってたのに、こう急にぐわっとこうカーテンを開けるように梅雨が明けてしまって、で、その夏の日差しの中、恵比寿の何の日陰もないところを歩いてから、そのギャラリーマルに到達したんですけれども、まあその時は本当にその木陰が、こう、救いの神のような気がしましたね。そこに、まず最初に迎えてくれたのが、なんと蝶々だったんですよ。蝶々が黒い大きな、アゲハチョウがわわわわって飛んでて、わーって思って、それで中にシンディ、オンダのね、古典の絵がたくさん、まあ、赤ずきんちゃんをね、テーマにした、作品たちが、こう、所狭しと、これ何点ぐらい ?30 点以上出てたな、並べられてたんですけれども、そのギャップというか、恵比寿の街のアスファルトの照りつける暑さと、ギャラリーマルのエントランスの木陰と、それからシンディが描いた、赤ずきんちゃんたちの絵というね、三つの何か、こう、階段を登るような、その日一日の経験は素敵なものだったんですけれども、あまり口で言っても伝わらない場合は、ギャラリーマルの、ホームページとか、あと、シンディ・オンダ の、ホームページを、リンクで貼り付けておきますので、そこから、覗いて、あ、こんな絵がかかってたんだ、南谷これを見に行ったんだって思っていただけたらありがたいなと思うんですけれども、そんなギャラリーマルで、テラスにあるテーブルでね、シンディとお茶飲み話などしました。シンディさん、いろいろイベントとかもやるそうで、そういうことについて、ぐだぐだ、話したのをちょっと聞いてください。
なんていうの、50パックくらいを お店に納めなきゃいけないから、その入場料の、はい、だけど11年人からは40パックでいいよとかなんかなるんで、はい、ちょっとこう全体としては大きいから。
そうですよね、
うん、
そんな仕組みで、
そう、うん、24人とか25人とか予約入ってたけど、うん、ドタキャンがやっぱり5人ぐらい出るんで、うん、なんで20、こんなたった20人台とかなのに、うん、ドタキャンが5人も出ちゃうのとか思ったけど、まあ、そういうもんだよね。
まあ、それも見越してだから、まあ、うん、なんとかみんなで頑張ろう的な毎回を過ごして、うん、これでもう、うん、結構7年目ぐらいかな、この企画自体
は。うん、そう書いてあったね、うん、
今回だからメンバー的に意外と面白そうな人たちが集まっちゃったのに、
うん、なんか私変檜山とか檜山とか変な人とかまあメカブとかも異色だし、
そうなんですよ、
ヤンマーも異色だから、
まあ、だから、うん、最初はこの世帯休業しか決まってなかったんですけれども、はいはい、まあ、せっかく日輪の人たちがこんなに出るんじゃ、ちょっとショーみたいにしようかなと思ったので、
うん、メカブが何やるか楽しみですね。
ポールダンスします、
うん、できそう。
あ、立てて、うん、もうねこの間あれに下見に行ったので大丈夫で、
そうか。
まあ世間話ね、こんなね可愛らしい声でね自作の絵本を読んでくる日もある個展だったそうで、毎年新作をね書くのってやっぱり大変だろうなと思います。尊敬してます、シンディ。はい、去年日輪の翼というね野外劇、トラックが舞台の、トレーラーが舞台の野外劇で共演したシンディ・オンダさんでしたけれども、合宿の時私とシンディ・オンダはもう同室だったんですよ。まあ、合宿で1ヶ月ぐらい寝食を共にして、こう苦節を共にするとなんかこう連帯感みたいなものが生まれるなと思いました。なんなら自炊もしていいよみたいに言われてたので、まあ、大きなキッチンがね、その、合宿場の下にあって、もう好きな時に、もう夜中にご飯作る人とかいてね、本当大変だったんですけれども、まあ、そんなこんなで、そのシンディと今年も一緒に何かができることが嬉しいなと思ってます。8月30日木曜日、15時半と19時半2回公演で、南青山マンダラプレゼンツ岸田邦夫を読む、今年はですよ、なんとその日輪の翼で共演したメカブちゃんというポールダンサーも参戦の予定になっております。ポールダンスっていうのを見たことない方は、南青山マンダラにポールダンスのショーが繰り広げられるのだと思ってください。だってミラーボールもあるし、すごく素敵な、ショーになることは、受け負います。ということで、8月30日木曜日15時半、19時半は、南青山マンダラ、外苑前から歩いて、外苑西通りにたどり着いていただければすぐだと思います。まあ、外苑前、東京メトロの外苑前から歩いたら5分から7分ぐらいで到達できると思いますよ。では、今日の3曲目は、中野東郷さん、早く元気になってという意味を込めて、センチメンタルシティロマンスで、うちはもめ。 Radio